創世記第21章11から21節。このことはアブラハムを非常に苦しめた。その子も自分の子であったからである。神はアブラハムに言われた。あの子供とあの女のことで苦しまなくてもよい。すべてサラが言うことに聞き従いなさい。あなたの子孫はイサクによって伝えられる。しかしあの女の息子も一つの国民の父とする。彼もあなたの子であるからだ。アブラハムは次の朝早く起き、パンと水の皮袋を取ってハガルに与え、背中に負わせて子供を連れ去らせた。ハガルは立ち去り、ベールシェバの荒れ野をさまよった。皮袋の水がなくなると、彼女は子供を一本の灌木の下に寝かせ、私は子供が死ぬのを見るのは忍びないと言って、矢の届くほど離れ、子供の方を向いて座り込んだ。彼女は子供の方を向いて座ると、声を上げて泣いた。神は子供の泣き声を聞かれ、天から神の御使いがハガルに呼びかけていった。ハガルよ、どうしたのか。恐れることはない。神はあそこにいる子供の泣き声を聞かれた。立って行ってあの子を抱き上げ、お前の腕でしっかり抱きしめてやりなさい。私は必ずあの子を大きな国民とする。神がハガルの目を開かれたので、彼女は水のある井戸を見つけた。彼女は行って皮袋に水を満たし、子供に飲ませた。神がその子と共におられたので、その子は成長し、荒れ野に住んで弓を射るものとなった。彼がパランの荒れ野に住んでいた時、母は彼のために妻をエジプトの国から迎えた。
はい、おはようございます。
おはようございます。
ちょっと前にメッセージしたかなって思うぐらい1ヶ月が早いなって思いながら今日ここに来ました。ちょっと朝からドキドキしていたんですけれども、でも精霊の風の中でっていう歌に励まされて、賛美をしながら少しずつ気持ちが落ち着いてきました。感謝いたします。皆さんのお祈りもあったんだなと、それを感じながら賛美していました。今日のお話なんですけれども、今日はイシュマエルをめぐってのいろいろな人間の、ね、苦しみや悩みを聞いてくださる神様がいるっていう風なお話なんですね。でちなみにこのイシュマエルというのは、今日の説教のタイトルにある神は聞きたもうという意味です。まず今日の、聖書箇所までの出来事を簡単に補足したいと思います。ちょっと長かったので、ね、あれなんですけれども、アブラハムは75歳の時に、まだ名前もアブラムという時です。あなたの生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源となるようにという神様からの言葉に従って、どこに行くのかわからないのに、妻サライと甥のロトを連れてハランを出発しました。その後また神様はアブラムにこんなことをおっしゃいました。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。あなたの子孫はこのようになる。そういうふうに言われたので、あ、子供ができるんだってアブラムは思ったと思うんですが、それから何年経っても何年経ってもアブラムに子供はできませんでした。それで妻のサライがエジプト人の女奴隷ハガルによって子供を作るように提案したのです。アブラムは妻の願いを聞き入れました。でもこんなことで問題が起こらないはずがありません。ハガルは自分が身ごもったのを知ると女主人を軽んじたとあります。自分はアブラムの後継ぎを宿しているとばかりに、今まで仕えていた女主人サライを見下し始めたのです。 ハガルは忠実に使える奴隷だったのでしょう。だからサライは安心して夫にハガルを与えて子供を産むことを考えたのだと思います。ところがハガルはアブラムの子供を身ごもったことが分かるとサライを軽んじるようになったのです。サライはアブラムに言いました。私が不当な目に遭ったのはあなたのせいです。女奴隷をあなたの懐に与えたのは私なのに。彼女は自分が身ごもったのを知ると私を軽んじるようになりました。お決まりの夫婦喧嘩が始まります。何か起こるとあなたのせいでしょっていうのは世の常でしょうかね。なんだかちょっと聞き覚えのあるような気がします。アブラムはサライに言いました。あなたの女奴隷はあなたのものだ。好きなようにするがいい。それでサライがハガルにつらく当たったのです。アブラムが助けてくれるはずと思いきやハガルは泣く泣くサライのもとから逃げ出しました。頼る人もなく家を出たハガルは生まれ故郷のエジプトに通じているシュルの道を歩いていました。増長して女主人を見下してしまったハガルは愚かでした。さらにサライの愚かさ、アブラムの愚かさが重なって人間世界の愚かさのオンパレードでした。それでも人間の愚かさに愛想を尽かすことなく神様は御声をかけてくださるお方です。主の御使いが現れて彼女に言いました。サライの女奴隷ハガルよ、あなたはどこから来てどこへ行こうとしているのか。ハガルが女主人サライの元から逃げているところですと答えると、御使いは女主人の元に帰り従順に使いなさい。私はあなたの子孫を数えきれないほど多く増やす。今あなたは身ごもっている。やがてあなたは男の子を産む。その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの悩みをお聞きになられたからと言いました。神様はハガルの苦しみをご存知でした。女主人の家から逃げてきたハガルのところに神様は来てくださったのです。ハガルの悩みを聞いてくださったのです。誰もいない一人ぼっちの暗闇の中に神様は現れてくださるお方なのです。もう誰も見ていない、誰も分かってくれないと思うような状況の中でも神様は見ておられるのです。やがてハガルはアブラムのもとで男の子を産みました。名前はイシュマエルです。その意味は神は聞きたもうですね。それから何年かの年月が過ぎ、アブラハムが100歳、サラが90歳になったとき、神様の約束の通りに、サラは男の子を産みました。イサクが生まれたのです。それで全てがうまく収まるはずでしたが、そうではなかったのです。あるとき、サラはイシュマエルがイサクをからかっているのを見て、アブラハムに訴えました。あの女とあの子を追い出してください。あの女の息子は私の子イサクと同じ後継ぎとなるべきではありません。この時のイシュマエルは16か17歳ぐらいでした。自分がどんな立場にあるかをもう認識していたことでしょう。今までは自分が後継ぎと思っていたのに、自分はそばめの子でイサクは本妻の子であるという複雑な思いからイサクにちょっかいを出したのだと思います。そんな光景を目にしたサラは母親として敏感に察知します。今後イサクの家督相続にイシュマエルの存在が妨げになるのではないかと不安を覚えたのです。サラは二人を追い出してほしいと夫アブラハムに詰め寄りました。11節にこのことはアブラハムを非常に苦しめた、その子も自分の子であったからであるとあります。元はといえばこれはアブラハムとサラが神様の約束を待ちきれずに 自分の判断でハガルとの間に子供を作ったことに原因がありました。私たちは神様の約束がなかなか実現しないとき、神様の約束を信頼して待つことができないで自分勝手な行動を取るという間違いを犯してしまうことがあります。この出来事は自分勝手な行動の結果でした。アブラハムもそのことは十分に分かっていたのだと思います。だから苦しんだのだと思います。自分の愚かさが起こした結果だと分かっていたんですよね。今ハガルとイシュマールを追い出したら、あの二人はどうやって生きていけよう。愛妻家であるとともに共妻家のようなアブラハムになすすべはありません。悩みに悩むアブラハムに神様が現れて解決を与えてくださいました。12節から13節の言葉です。あの子供とあの女のことで苦しまなくてもよい。すべてサラが言うことに聞き従いなさい。あなたの子孫はイサクによって伝えられる。しかしあの女の息子も一つの国民の父とする。彼もあなたの子であるからだ。これを聞いてアブラハムは自分の尻拭いまでしてくださる神様にどれほど感謝したことでしょう。こうしてハガルとイシュマエルはアブラハムの元を立ち去ることになりました。二人は次の朝早くアブラハムからパンと水の皮袋を与えられて家を出ると、とぼとぼとベールシェバの荒野をさまよい歩きました。しかしやがて飲み水もなくなり、二人はついに力尽き、人生が終わるかもしれないという恐怖の中にいました。ハガルは子供の死を見るのは忍びないと言ってイシュマエルから離れたところで声を上げて泣きました。イシュマエルも泣いていました。ところがその時、子供の泣き声を聞かれた神が天から呼びかけてくださったのです。神様はイシュマエルの泣く声をちゃんと聞いてくださっていたのです。そして拒絶を味わっていたこの二人のいる場所に来てくださいました。もうおしまいと思えるときに、私たちがなすべきことは神様に泣き叫ぶことです。彼らがしたことはただ泣き叫ぶことだけでした。それでも神様は彼らのいる場所に来て約束を、祝福を約束してくださるお方なのです。誰にでも神様に向かって叫ぶことはできます。特別な訓練はいりません。神様、あなたが必要です。あなたにしか助けられません。どうか私の人生で働いてくださいと叫び求めるなら、神様は聞いてくださいます。そして神様は今あなたのいる場所に来てくださるのです。星野富弘さんという方をご存知の方も多いと思います。綺麗な花の絵と心温まる詩で有名ですね。日本中の多くの方がそのハガキやカレンダーを利用しています。星野さんは大学を卒業して中学校の体育の教師になりました。しかし部活動の指導中、頸椎を損傷してしまい、首から下が全く動かなくなってしまいました。大学病院に入院中に口に筆を加えて文字を書き始め、絵も描けるようになりました。そしてその後多くの作品を描き続け、温かな絵と添えられている優しい詩に多くの人が癒されています。そんな星野さんは入院中にキリスト教の洗礼を受けられました。そのきっかけになったのは、入院中にお友達が貸してくれた三浦綾子さんの本だったそうです。また牧師になった大学の先輩の一人が星野さんのことを知って お見舞いに聖書を持ってきてくれたそうです。星野さんが聖書を読んでいくと、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますというイエス・キリストの言葉に出会いました。そして星野さんはこれを読んだとき、一つのことを思い出したそうです。それは星野さんの家の 裏山の土手に白い十字架が建てられている小さなお墓がありました。その十字架に、老する者、重荷を負う者、我に来たれ、我何時らを休ません、休ませんと書かれている言葉があって、あれはイエス・キリストの言葉だったんだと思い出したそうです。それは星野さんの家の、ごめんなさい、実は星野さんが小さい頃見たこの白い十字架のお墓は、生まれつきの病気があって、生まれてわずか8ヶ月で天国に行った神戸誠さんという誠さんのお子さんのお墓だったんです。この方はクリスチャンで、ご自分の回想録の中で富弘さんのことをこう綴っています。月日は流れ、私たちの知らない中に若い純粋な魂が、その墓標の御言葉に神の道を知りました。我が子以上にこの世のハンディを背負い、栄光の証を立てています。星野さんは大怪我によって体の自由を奪われるというどん底の中で神様に出会いました。人々に憐れまれ、人のお世話にならなければ生きていけない、そんな星野さんの人生を、神様は人々を慰め、人々に愛と希望を与えるという栄光ある人生に変えてくださったのです。星野さんが入院中はお母さんがずっと付きっきりで、星野さんを支えました。星野さんは入院している間は動けませんから、その部屋の天井だけを眺める毎日でした。そんな生活の中に溜まってしまった苛立ちをお母さんに爆発させることもありました。でもお母さんはいつも変わらずに星野さんを献身的に支えたのです。そんなお母さんへの思いを綴ったペンペングサの歌という詩があります。神様がたった一度だけこの腕を動かしてくださるとしたら、母の肩を叩かせてもらおう、風に揺れるペンペングサの実を見ていたら、そんな日が本当に来るような気がした。私たちは神様の前に行く前に自分で問題を解決しようとしがちです。でも、今いる場所で神様を求めるなら、神様はあなたのいる場所に来てくれるのです。あなたは今、どこにいますか？問題や過ちの中にいますか？病を患っていて死を恐れていたり、拒絶された立場にいますか？過去の過ちによる結果を招いてしまい、どうすればよいか分からずにいますか？できることがあります。神様に叫び求めるのです。神様はあなたのもとに来てくださいます。そして一歩ずつ正しい生き方ができるように、正しい決断の仕方を教えてくださいます。そのためにまずあなたの人生を神様に委ねることです。人生を神様に任せられなければ、神様に来てもらっても意味がありません。神様にあなたの人生を捧げるなら、想像以上の人生を歩み始めることができるのです。あなたは今の人生を神様と協力して祝福の人生に変えることができるのです。なぜなら 神様は目的を持ってあなたを創造されたからです。あなたには神様の祝福の計画が用意されているのです。神様は自らの手であなたを作ってくださいました。あなたは神様の失敗作でしょうか。いいえ、神様に失敗はありません。あなたは神様が作った最高傑作なのです。お前はダメだという間違った声は聞かないでください。それは悪魔の声です。あなたは神様が作った特別な存在なのです。神様はあなたが欲しいと思っています。なぜなら神様にはあなたへの計画と目的があるからです。ですから神様に選ばれた存在として自分を受け入れるのです。神様はいつもあなたのことを考え見ていてくださっています。神様があなたを愛さなかった時は一瞬もありません。そして生きるそしてあなたを愛しているからこそその場所にあなたをとどまらせず行くべき場所へと導いてくださるのです。生きる価値のある人生を歩めるように愛と憐れみを注いでくださるのです。神様はこれ以上ないほどの大きな愛で愛してくださっています。だから今いる場所で神様を求めてください。人生を変える準備をしてください。神様は私たちに幸せな人生を歩んでほしいのです。テッサロニケの信徒への手紙1第5章16から18節にはこう記されています。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。神様は私たちにいつも喜び感謝にあふれる人生を送ってほしいと願っているのです。またローマの信徒への手紙第8章28節にはこう記されています。神を愛する者たち、ご計画に従って召された、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。私たちは知っていますという御言葉が言っているように、私たちは本当に知っているでしょうか。神様がそういうお方だと知っているでしょうか。状況がどうであろうと神様に信頼し期待できているでしょうか。こんなお話を聞きました。一卵性の双子の兄弟がいて、ある一つのことを除いては本当にそっくりでした。何から何まで。でも一つのことが大きな違いがあったんですね。二人の違いは、一人は全ての状況の明るい面だけを見る希望に満たされた楽観的な子でした。そしてもう一人は全ての暗い面だけを見るとても悲観的な子でした。両親は楽観的な子と悲観的な子の違いを心配して医者のところに連れて行きました。すると医者がこんな提案をしました。彼らの次の誕生日に悲観的な子にはキラキラした新しい自転車を与えて、楽観的な子には藁の束を与えてください。与えてみる、ちょっとびっくりですけどね。両親はいつも彼らを平等に扱っていたので、いつも同じものをプレゼントしていたんだけれども、次の誕生日にはお医者さんのこのアドバイスを試してみることにしました。双子の誕生日が来たとき、両親は悲観的な子に子供が所有できるであろう一番高い高級な自転車を買ってプレゼントしました。彼がその自転車を見たとき、最初に言った言葉は、とぶつかって足を怪我してしまうでした。一方、楽観的な子には丁寧に包まれた藁の束をプレゼントしました。それを開けて一瞬戸惑って、そして彼は外に飛び出してこう叫びました。 騙されないぞ。こんな藁があるんだったらきっとポニーがいるはずだ。すごいですよね。あなたは人生に起こるさまざまな出来事をどのように受け止めているでしょうか。どこまでも神様に信頼するなら、明るく喜びと感謝を持って生きることが可能です。神様はいつでも私たちのいる場所に来て、私たちの声を聞いてくださるお方です。そしてその場所から祝福の場所へと導いてくださるお方です。約束の子イサクの誕生は本当に喜びの出来事でした。でもその裏側には悲しい争いがあったのです。アブラハム、サラ、ハガルのいざこざがありました。そんな人間の醜い争いの中にも、神様の御手は伸ばされ、最善の道を示してくださいました。一緒に住めなくなって別れ別れになった兄と弟、もう二度と会うことがなかったのかなと思いますが、実はイシュマエルとイサクは仲良く付き合っていたのです。創世記第28章8から9節を見ると、イサクの息子のエサウとイシュマエルの娘が結婚しています。また創世記第25章7から9節にはこうあります。アブラハムの生涯は175年であった。アブラハムは長寿を全うして息を引き取り、満ち足りて死に、先祖の列に加えられた。息子イサクとイシュマエルはマクペラの洞穴に彼を葬った。神様の助けは本当に素晴らしく美しいものですね。神様に信頼する人の人生はどれほど喜びに満ちた人生に作り変えられることでしょう。信仰の父と言われるアブラハムも心痛む失敗がありました。でも長寿を全うして満ち足りた人生を送ることができたのです。神様がどれほど私たちを愛してくださっているか、もしまだ神様を受け入れてない、いないお方が、まだ神様を受け入れていない方がおられるのなら、ぜひイエス様を自分の人生にお招きしてください。イエス様を自分の人生に迎え入れて、罪を許してもらい、新しい始まりを受け取ってください。もし解決のできない問題の中におられるのなら、神様に助けを求めてください。神様は助けてくださいます。そしてあなたの問題を思いもよらない方法で解決してくださいます。一晩では解決はしないかもしれませんが、神様は今問題の中にいるあなたのところに来てくださって助けてくださいます。だから神様の愛に応えて神様と共に生きるのです。神様を信じ、神様を愛して、神様に従って生きていきましょう。あなたの人生には神様の最高の目的があるのですから。以上です。お祈りします。